ラ
メ教デタラメ教宇野浩二。
昔、あるところに、それはそれは正直なおばあさんが住んでいました。けれども、このおばあさんは、子もなければ、孫もないので、本当の一人ぼっちでした。その上、おばあさんの住んでいたところは、寂しい野原の一軒家で、隣の村へ行くのには、高い山の峠を越さねばなりませんでしたし、また別の隣村へ行くには大きな川を渡らねばなりませんでした。
だからおばあさんは毎日毎日仏様の前に座って鐘ばかり叩いていました。きっとこのおばあさんにも以前は子や孫があったのかもしれません。それがみんなおばあさんより先に死んで仏様になったのかもしれません。だから寂しいのでそうして毎日仏様ばかり拝んでいたのでしょう。
それに食べるものは裏の畑にできましたし、お米は月に一度か2ヶ月に一度川向こうの村へ買いに行くので用は足りましたし、水は表の森のそばにきれいなきれいな水晶のようなのが湧いていましたし、だからおばあさんは何にも心配することも用事もないわけでした。
ただ時々近くの街道を往来する旅の人が足をつからしたり喉を乾かしたりしておばあさんの家へ
一服させてくれ
とか、
水を一杯ごちそうになりたい
とか言って寄ることがあるくらいのものでした。
ある日の夕方のことでした。一人の旅人がこの家の前を通りかかりまして、
これから急用があって夜通しで山を越えていかねばならぬものだが、少し休ましてほしいとおばあさんに頼みました。
お安いことじゃ、どうぞ遠慮なくお休みなさいとおばあさんは言いました。
そこで旅人はおばあさんからお茶などを呼ばれながら縁側に腰を下ろしてしばらく休んでいましたが、さて疲れも治りましたので、おばあさんいろいろごちそうさまでしたと言って、お礼に少しばかりのお金を紙に包んでおこうとしますと、
そんなものはいりません、どうぞこれはおしまいくださいとおばあさんはびっくりした顔をしていました。私のうちはご覧の通り茶店を商売にしているわけではありません。それにこんなものをいただくほどお世話もしないのですから、これはどうぞおしまいください。
いや、それはそうであろうが、これはわしのほんの志なんだから、どうか取っておいてください。
と旅人はまた旅人で、いろいろに言って進めましたが、どうしてもおばあさんの方では受け取ろうとしません。
が、おばあさんはふと何か思いついたと見えて、
そんなら旅の方と言いました。そんなら私の方からお願いして他のものをお礼にいただきましょう。
他のものというのはどういうものですかと旅人は不思議そうな顔をして聞き返しました。
他のものというのは他のものでもありませんがとおばあさんが言いますには、ご覧の通り私は年寄りでこんな一軒家に一人ぼっちで住んでいるものですから、他に何の楽しみもありませんですから、お金などいただいても使い道がありません。せっかくいただいても いただくのなら使い道のあるものと思いまして。
おばあさんに使い道があるものというのはなんだね、と旅人はおばあさんの話が回りくどいのでこうせき立てて聞きました。
それはね、ほらあそこに仏壇がありますでしょう、と。おばあさんはやっぱり落ち着いた調子。私は暇さえあるとあそこにお線香を立てたり花を立てたりして、そしてただ鐘を叩いて拝んでいるだけなのでございます。
その仏様が一体どうしたというんだよおばあさん、と旅人は少しイライラしながら尋ねました。それでおばあさんはわしに何が欲しいと言うんです。
それでその私は、と。おばあさんは相変わらずゆっくりと、そして毎日暇さえあると鐘を叩いて拝んでいるのですが、ただ拝んでいるばかりでお経の文句を少しも知らないもんですから、まことに不自由しているんでございます。それで旅の方、私のお願いというのはお経の文句を教えていただきたいので、それなら私に早速ありがたく使い道がありますわけで。
お経の文句、と旅人は頓挙な声で言いました。なぜ頓挙な声で言ったかというと、旅人はあいにくお経の文句なぞ少しも知らなかったからでした。おばあさんはそんなこととは知りませんから。
ねえ旅の方、お見受けしたところ、あなたはお立派な方だから、きっとお経の文句をご存知に違いない。どうぞほんの少しでもよいから教えてくださいませ、お願いでございます、と頼みました。
お立派な方と言われたので、旅人は嬉しくなってしまいました。これでお経の文句を知らないなぞと言ったら、恥ずかしいわけだと思いましたので、そりゃあお経の文句ぐらいなら知っているが、と答えました。
ご存知ならどうぞ、旅の方、ぜひお教えくださいませ。実はこれまでにいろんなお方にお願いしたのですが、この辺を通る方にお経の文句を知ってる人が一人もありませんので、今日こうしてあなた様がお見えになったのは仏様のお引き合わせに違いありません。さあどうぞお教えください。
こう言われるとますます旅人は後へ引けなくなりました。と言って、今も言った通り、お経の文句など一言も知らないのですから。
さあ、どうぞ、どうぞお教えください。
と、おばあさんに催促されて、本当に困ってしまいました。で、キョロキョロと、あっちを見たり、こっちを見たりして、初めのうちは、おばあさんの隙を伺って逃げ出そうと思ったくらいですが、何を言うにもおばあさんがあまり真面目で正直なものですから、そんなずるいことをして逃げることもなりません。
おばあさんはもうお金を前に置いて、旅人が口を開くのをじっと待っている様子です。
しようがないので、旅人は度胸を決めて、何かお経の種になるものはないかと、ふと家の奥の方を見ますと、おばあさんの大切な仏壇が他のどの道具よりも目立って立派にキラキラと光っています。仏壇の中には線香をくすべる香炉があります。香炉のそばには花立てがあります。
さあ どうぞ早く教えてください
と、おばあさんがせき立てるものですから、旅人は困ったあまり、ふと思いついて、でたらめに、しかしできるだけお経らしい節をつけて、香炉や花立てや花立てや香炉やと唱えました。
するとおばあさんはその文句と節をそっくり真似て、
香炉や花立てや花立てや香炉や
と言って、チンと叩き慣れた鐘を叩きました。
よく合いました。
そこで、
これは全く覚えいいお経で、本当にありがとう存じます。どうぞその先をついでにもう少しお教えください
と頼みました。
旅人は困って、もう一度、
香炉や花立てや花立てや香炉や
と同じことを言っているうちに、何か他のものを見つけてそれを読み込もうと気を配っていますと、仏壇の棚のところにネズミがちょろちょろと出てきました。旅人は心の内で、これだと思ったものですから、早速声を張り上げて、ネズミが一匹ご入来、ネズミが一匹ご入来と続けているうちに、棚の上のネズミはちょろちょろと逃げていってしまいましたので、かと思ったらすぐに逃げてしまったと言いました。
おばあさんはそんなこととは知りませんから、それが真面目なお経だと思って、
ネズミが一匹ご入来、ネズミが一匹ご入来、かと思ったらすぐに逃げてしまった、
と唱えて、そこでまたチンと鐘を叩きました。
本当に、これはこれはわかりやすい結構なお経でございますと、おばあさんは大喜びで言いました。これなら私のような年寄りでもよく覚えられます。旅の方、どうぞもう少しその先をお教えくださいませ。
旅人はまた困りましたが、しようがありませんので、その先を、ネズミが一匹ご入来、かと思ったらすぐに逃げてしまった、と繰り返して唱えているうちに、何か思いつくだろうと、仏壇の方を見ていますと、さっきの棚の上に、今度はネズミが二匹連れで、ちょろちょろと何か相談し合うような格好で歩いてきました。そこで旅人は早速、今度は二匹連れで、なんだか相談をしながら、ちょろちょろとご入来、と言っているうちに、どうしたのか、二匹は大急ぎで逃げて帰ってしまいましたので、旅人はこれもお経の種にして、ところが驚いて、大急ぎで逃げて帰って、だと言って、もうこの先を頼まれたら本当に困ってしまうと思ったものですから、さあこれだけで一切りですと言いました。
今度は二匹連れで、なんだか相談をしながら、ちょろちょろとご入来。ところが驚いて、大急ぎで逃げて帰った。
と、おばあさんは相変わらず大真面目で、旅人の唱えた通りに唱えて、チンと上手に拍子を取って鐘を叩きました。そして大変満足したように、
どうも結構な覚えいいお経を教えてくださいましてありがとう存じます。では旅の方、はじめから私が一人でもう一度さらえてみますから、間違いないか聞いておってくださいませ。と言って、香炉や花立てや花立てや香炉や、ネズミが一匹子に由来かと思ったらすぐに逃げてしまった、今度は二匹連れで何度か相談しながらちょろちょろたがに由来、ところが驚いて大急ぎで逃げて帰った。チェンチェン。
それを半分まで聞いていないうちに、結構結構と旅人はおかしくてたまらなくなりましたので、そっと逃げていってしまいました。
その晩のことでした。そういう正直なおばあさんのうちのことですから、別に夜になっても戸締まりをするようなことはありません。ただ、冬は寒い風が吹くときに戸を閉めておき、夏は暑苦しいときに戸を開け放しておくといった風でした。
その晩、隣村から山を越えてきて、別の隣村の方へ川を渡って行こうとする二人連れの男が、このおばあさんの家の前を通りかかりました。この二人は泥棒が商売で、これから川を越して向こうの村へ着くと夜中頃になりますから、そこで一仕事をするつもりだったのですが、泥棒のことですから、ふとこのおばあさんの家の前を通りかかると、
戸が開け放しになっていて、めぼしいものはなさそうですが、
行きがけの駄賃だという考えで、ひと稼ぎしようと思いました。
覗いてみますと、中に一人のおばあさんが仏壇の前に座っているだけで、他に人のいる気配がしません。
そこで、泥棒の甲がおつに、
おい、お前、ここで張り番をしていてくれ。
こんな寂しいところだから人の通りかかるようなことはないだろうが、もしこのうちのもので外に出ているやつがあって、そいつが帰ってきたりするようなことがあるとことだから、俺一人でたくさんだと言いました。
その時、家の中ではおばあさんが昼間の旅人から習ったお経を始めるところでした。
香炉や花立てや花立てや香炉や、
そこへ泥棒の甲がそっとおばあさんに見えないように家の中に忍び込んでいきました。ところがびっくりしました。
ネズミが一匹の入来
とおばあさんが言っています。
人のことをネズミだというばかりでなく、見えるはずがないのに、人が入ってきたのが見えるのかしらと、泥棒は思って気味が悪くなったものですから、一度表へ引き返そうとしますと、
おばあさんのお経は続いて、かと思ったらすぐに逃げてしまった。
泥棒の甲はもうびっくりしてしまって、慌てて表に飛び出して待っていた相棒に、どうも気味の悪いうちだよと言いました。確かにうちの中にはおばあさんが一人しかいないんだが、どうも気味の悪いおばあさんだよ。頼むからお前も一緒に行ってみてくれないか。
そこで今度は二人連れでそーっと家の中に忍び込みました。忍び足で歩きながら、泥棒の甲がおつに、
あのおばあさんだよ。ああして向こうを向いていながら、後ろに目があるんじゃないかと思うんだと耳のそばで言っている時に、
今度は二匹連 連れでなんだか相談をしながらちょろちょろとご入来。チェーンと
鐘をたたきながらおばあさんがお経の文句を続けました。泥棒はそれがでたらめに教わったお経を読んでいるのだとは気がつきませんから、びっくりして慌てて引き返そうとしますと、ところが驚いて大急ぎで逃げて帰った。チェーンとおばあさんはお経を続けました。
それを背中に聞きながら二人の泥棒は夢中で表に逃げて出ました。はあ、はあ、驚いた、はあ、あのおばあさんは何だろう、きっと化け物かなんかだよ、はあ、後ろに目があるんだよ、しかも人のことをネズミだなんて、畜生と言い合いながら二人の泥棒は川の岸のところまで後も見ないで息を切らして逃げてきました。はあ、そしてほっと顔を見合わしてため息をつきました。
おばあさんは自分の知らない間にそんなことがあったとは少しも知らないものですから、泥棒が帰った後でも、
せっかく教わったお経だ、よく覚え込むまで何度もやっておこうと独り言を言いながら、コオロや花立てや花立てやコオロや
と、また初めからさらい出しました
が、今度はもう
ネズミも
泥棒も
出てきませんでした。おしまい。
三本元恵、
黒河内綾、